田さゆみにはちょっとした特技があった。それは銀行の ATM コーナーに足を運ばなくても、自分の預金口座の残額がピタリと当てられるというものだった。それぐらい当たり前かというと、意外にそうでもない。給料の振り込みや、電気、水道、ガス、電話などなどの料金、それにクレジットカードでの買い物分の引き落とし、それに、スズメの涙以下の利子など、細かく変動しているものだ。なのにさゆみには、一円の狂いもなく当てることができるのだ。と言って、ネットバンキングをやっているわけではない。そもそも、何の道具も必要としないのだ。もっとも、どんな場合にでも可能というわけではない。そして、言い当てることができる数字というのも、たった一種類に限られていた。すなわち。
やっぱり。
駅前にある銀行 ATM のブースで、八田さゆみはぐらりと足元が揺らぐのを感じながら、今しも吐き出されてきた預金通帳を眺めていた。そこに印字された最新の預金残高は、ゼロ。何度見返しても、通帳を開け閉じしても、同じことだった。突如感じた胸騒ぎに、もしやと思って貴重に駆けつけてみれば、案の定だった。これほど嬉しくない予想的中はあるものではなく、何度体験しても慣れるどころか、落ち込み度数がひどくなるばかりだった。もう何度目かになる貯金ゼロからのチャレンジの甲斐あって、ついにかなりの金額まで回復することができた。だが、それと全く同じ数字が、直近のお引き出し金額欄に打ち込まれて、血の滲むような節約や普段の仕事に、バイト、内職の掛け持ちの成果をチャラにしていた。予兆はあった。半同棲している彼がタバコを買いに行ってくると出かけたことと、その際、いつもひっつかんでゆく彼女の財布を持っていかなかったこと。そして、キャッシュカードが行方不明になったことだった。ついでに言えば、彼はタバコを買いに出たまま、すでに3日間、さゆみのアパートに戻っていない。
どうしていつもいつもこうなっちゃうんだろう。
八田さゆみは、すごすごと戻った自室の片隅で膝を抱きながら、考えずにはいられなかった。あの時財布を置いていったことを、
自分のお金でタバコを買うつもりになってくれたんだ
と解釈し、そのいじらしさに感動したことが今さら悔やまれるのだった。どうしていつもいつもそんな男ばかり選んじゃうの?とは友達が呆れ顔でよく言うことだが、確かにさゆみが付き合う男は金をせびるか暴力を振るうか、その両方かの3パターンに限られている。今回は第一のケースだったので、暴力を振るわれる、あるいはそれと金をせびられるとのダブルパンチでなかっただけ、まだマシだったと言えなくもない。いや、そうとでも考えなくてはやっていけなかった。それにしてもこの後どうしたらいいのか。このままでは天災が起きたわけでもないのにライフラインが途絶し、やがては今の住まいも追い出されるだろう。なんとかしなくてはならない。さすがのさゆみも真剣に考えずにはいられなかった。なんとか生活を立て直し、窮地をしのぐのだ。せめて、次の彼が見つかるまでには。とりあえず八田さゆみには、逃げ場が必要だった。昇進の身を癒すにふさわしい、できれば、顎、足、枕のいらない逃げ場が。贅沢を言えば、温泉とかがついていれば万々歳だった。その中年紳士、初老と言ってもよかったが、は、 富村道恵の唇から自分のそれを話すと、冗談めかした調子で探索してみせた。
今日はまた一段と気が乗ってませんな。困りますよ、そんなことじゃ。こっちはこう見えて真剣なんですからね。
帳を下ろして席を区切ったエスニックレストランでの会食中の出来事だった。中年ないし初老の紳士は、頭髪同様に口ひげをきれいになでつけ、スーツの襟には花一輪というクラシックな伊達男で、そうした行動やセリフが少しも不自然に見えなかった。一方の道へはといえば、始終早々で時間がストップしたとしか思えない外見の持ち主だったが、そこからさらに10年分はさっぴきたくなるような笑顔を浮かべて。
そんなつもりはないんだけど、やっぱりそう見えます？
といたずらっぽく問いかけた。
自分で認めてどうするね。
紳士は呆れたような、しかしまんざらでもなさそうな笑みを浮かべてみせた。
性のない人だね。
独り言のようにつぶやいてから、ふと思い出した様子で、
まだ若い頃、自分の2倍の年齢の男が恋がたきと分かった時には、こりゃ金でも地位でも勝ち目がないとかっくりきたもんだが、今は自分の半分しか年を食ってない若造がライバルで、やっぱり負けが見えすいてる。これは一体どうしたことかね。
そんなこと言われても。
富村道恵はさらに時間線を遡ったような無邪気な笑みを浮かべてみせると、
そうね、やっぱり。
やっぱり
紳士はオウム返しに言い、不意に何かに気づいたようにふふんと鼻を鳴らすと、人差し指を立ててみせた。彼女も思い当たるところがあったらしく、その後は二人、互いの手と声を重ね合わせて、
血は水より濃し。
そう言ってから、どちらからともなく笑い出してしまった。彼らはグラスを軽く響かせ、中途半端に残っていた中身を干した。その後に紳士が苦笑交じりに口を開いた。
いやはや、なんというか、困ったもんだね。
富村道恵もかすかにうなずき、半ばは諦めたように答えるのだった。
ええ、本当に。私より、むしろ彼のために。
と。
そこそこ、それ、
自分の手の下で規制を上げる肉塊に、笠岡千秋はため息をついた。
こんなことをするために高い授業料を払って資格を取ったんじゃなかったけれど。
それが今はコスプレまがいの格好をさせられて、精神が相当に病んでいる以外は、リフレクソロジーもアロマセラピーも必要なさそうな、いかにエステティックの最新技術を駆使してもどうにもなりそうにないやつにご奉仕させられている。千秋自身は心身をリフレッシュするための施術のつもりでいるし、彼女を雇い入れた側も絶対に性風俗ではないと受け合った。だが来る客来る客、満員電車の中では絶対に近くにいたくないような連中ばかりで、しかも彼らが何か歪んだ願望のようなものを柚子か夏みかんのような肌から発散させているのに接すると、あまり胸を張れないような気がするのだった。 いや、彼らを責めるのは理不尽かもしれない。だって、自分で自分の格好を見るがいい。等身大のフィギュア、立体化したアニメキャラみたいな姿をして、どんな自己主張をしたところで、説得力はないというものだ。
こんなところを見たら、お兄ちゃん、どう思うかな？きっと情けなかるだろうな。
そう考えると、長い長いため息が口をついて出た。念のため断っておくが、千秋が言うお兄ちゃんは、彼女の最大の理解者であり、いろいろと応援もしてくれた実の兄のことであって、この店に通ってくるような連中が、そう呼ばれたがっているような存在ではない。漫然と大学に行くよりは、技能や資格を身につける方がずっといい。そんな手垢のついた発想を、独創的な新発見のように思い込んで、両親の反対を強引に押し切り、健康美容の専門学校への入学を希望した。その時、家族内で唯一味方になってくれたのが兄で、彼の応援もあって、学費も極力自分で稼ぎながら勉学に励んだ。いざ入学してみると、自分のように意欲的な学生は少数派で、進学も就職もできない、する気のないのを案じた親たちに、無理やり放り込まれたような手合いが少なくないのに意欲をそがれながらも、なんとか優秀な成績で卒業にこぎつけた。就職率 100% というのが、その学校の触れ込みで、それだけが入学の動機ではなかったにせよ、自分なりに考え抜いて選んだ進路に、そういう保証がついているというのは嬉しく、幸先のいい気がした。だが、その数字は、卒業生がエステティシャンなり、セラピストなりになれる割合ではなく、ファーストフードのアルバイトでも何でも、とりあえず何かの職に就いたケースを含めてのものだった。とはいえ、それさえできないものや、本来志望した仕事を求めて、あえて就職しない人たちもいるわけだが、彼らはどういう扱いになるかというと。なーに、いざとなれば自分で独立開業すればいいんですから、そういう潜在的な就業者を含めると 100% になるわけですよ。どうやら、兄のせっかくの行為を無駄にするような選択をしてしまったようだ。だが、今さら後戻りはできないし、当初目指していたのと別方向に進むのも辛いところではある。となれば、今はこんな仕事に甘んじるとしても、せっかく培った技術やプロ意識はおろそかにせず、チャンスを待つことしかない。そう。何も贅沢ができるほどの高級を取らなくてもいい。ちゃんとした施術を求めている人たちに届く形で、思う存分仕事をさせてもらえるなら、どんな僻地でも厭わず赴くつもりだった。
ああ、すごい、いい感じ。あ、もっと、もっと。どうしたの？
相変わらず規制を上げ続けていた肉塊は、不意に彼女が手を止めたのにキョトンとしながら聞いた。
はい、終了です。お疲れ様でした。
千秋は、相手の横たわった椅子のリクライニングを戻しながら言った。明日への希望に、今現在の憂さを忘れて、いともにこやかに。
また、お運びくださいませ、ご主人様。
その後に、心の中でこう付け加えた。
今度来た時には、多分ここにはいないけれどね。
と。